れは安藤を殺したんじゃないか
っていう。ああ、すごい
解釈だな、これ。
新解釈だな。
さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんネオ、8月15日終戦記念日収録の第73回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントの木村さんは今週も不在ということで、ゲストは、先週に引き続き、安藤達郎くんと辻本直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今週も、先週に引き続き同じ関係者と神癖の関係者が思い出にニスを塗るのその2ですね。
はい、
はい、続いて話していこうんですけど、そのいろんな考察がいろんなところでもう自由に生まれて楽しいみたいな話を先週はしたんですけど、あの始まり方がその死神じゃない、リータナスとそのガールフレンドが、はい、今死神って言っちゃいましたけど、
あ
の古典らしい
死神の話、
死神が終わって次、思い出にニスを塗るが始まるときにこうちょっと終わったのかな、どっちなのかな、シームレスな感じで、セミの音がちょっとだけ変わって
転換の時間がちょっと
どっちなんだろうみたいな感じで、始まって一発目に僕の境出が出てくるじゃないですか。あれを見て感想で、あのあいつがユウスケかと思ったみたいな話が、その1話目で死ぬって言ってて、待ちわびて登場しなかった人間がようやく出てきたっていう風に捉える人もいたし、
確かに、ね、ずっと男の人が、うん、その話題になってて、出るから出るかなと思って出てきたの、
うん、こいつかって思う人もいたし、あとは全部見終わった後に要するにあいつがユウスケ的なやつだったんじゃないのっていうような、まあその女を困らせるじゃないけど同じような、ユウスケも坂井田翔平も同じような人間、
並べて見ちゃったことによって本来は全然関連してないのに関連付けて見ちゃう、
そうそう思うっていうのもあって、
なるほどね、
それは面白いな、うんうんうん、一応そのこういうオムニバス作品ってその2本並べることによってそういう新しいラインが生まれるっていうのはやっぱ醍醐味だな、
うん、まあね、意図的にそうであったり意図しないのを観客が勝手に拾っちゃったりみたいな、
そうそうそう、今回は不在の人みたいなのをテーマにしたけど、例えばその死が実は関わっていたりとか、なんかいろんなのが勝手にブラック企業とかもなんかたまたま両方に出てきたりとか、
あとネズミも実は
ネズミ
作両方に、
え、ネズミ
単語としてあのタナトスは、ネズミとかハムスターは寿命短いから、
あーそんな話してた、
そうだ、で、デグーの話で、あの飼うのが犬か猫かそれかデグーにしようって言って、
あー
寿命の長いネズミ、ね、あ、そう、あの
デグー全然気がつかなかった、
そうデグー、そのエミコが飼おうとした、はい、あのデグーっていうネズミはその月種類って繁殖能力がめちゃくちゃ高いから、
あそうです、ね、
代わりにすぐ死んじゃうみたいなのなんだけど、そうデグーはそれの中でも珍しく長生きの種らしくて、やっぱりあのエミコと境田の間にはそういう死生の話が、まあ、出てくるじゃないですか、
ありました、ね、
死生観の話が出てくるんで、そこでちょうどそのデグーっていうのが出てきて、ちょっとお客さんの想像力を想起させるじゃないけど、みたいなのが実はギミックとしてちょっと入ってるんですよね。
あらそこは意図してたんですね、
多分あれしたんじゃないかなだと思う、うん、そんな話をしてた気がする、はあ、あとね水芭蕉の絵を描きに行くじゃないですか、
ありましたね、
板野とあれが
エミコ2人で行ってたってやつ、
水芭蕉もちょっと意図が入って介在してて、うん、なんかね花言葉がなんか美しい思い出なんだって、だからちょっとあいつらがそれを見に行ったことは何か、
まあまあまあ、それはね、
何かしらの意図があるんじゃない
かな、作家的にはそういう花選びたいですよね、
ね、そうだね、せっかくだから ね意味のある
やつ、ね、そういうの好き、全然知らなかったけど、うん、てか花言葉とかそんな詳しくないから
水
芭蕉、なるほどみたいな
普通にはならないですけど、もそ誰もその稽古では気づいてなかったけど、
うん、あ、それそういうのいいですね、
実はそうなんですって言って、
あ、これもあのごちゃんに書き込むとみんな
おーってなるよ、もう大荒れですよ大荒れですよあと、
あ、いいですね、
そう、僕の考察で一つしたいのが、あの今までのラジオでずっと視点の話をしてたんですよね、誰から見るものによって語られるかによって形が不定形のものが、彼から見たことによってこの形に定まるみたいな話とかをしたんですけど、それにちょっと関連するんだけど、今までの神癖の作品と比べてどう変わりましたかみたいなのを、例えばあのずっと出てる中村かなちゃんとかに聞いたりとかすると、今まではとにかくモノローグが多かったみたいな話をしてたのね、で今回モノローグが全く登場しないじゃないですか、そういうのは、まあ、だから作風がまあちょっと変わったのかなって思う反面、実はモノローグを 特に彼女は違うやり方で描いてるなって思ったんですよ俺あの終わってから気づいたんですけど、うんうん、それはなんでかっていうとモノローグってなんて言うんだろう演劇ってさ三人称視点で二人で喋ってるのを見ることを三人称で見ることによってそのいわゆる会話劇みたいなのが生まれるけど、うんうんうん、モノローグって客席に向かって私はこういう風に見たんですっていう、はいはい、
客対一人みたいな、
うん、そうそうそう一人称の視点で言葉が語られるじゃないですか、うんうん、それが思い出にニースの濡れの恵美子との回想シーンってあるじゃん、うんうん、あれって、まあ、これ僕の解釈なんですけど実際にあの会話があったかどうかではなくてその絵を見てる人の思い出の中で彼女の視点でしかないんだよね。
わかる。
だから実はあれはモノローグなんじゃないか、うん、ある意味モノローグで安藤が喧嘩してるシーンから始まるじゃん恵美子と。あれは安藤の中に残ってるしこりであったり、うんうん、あとは安藤がこう言われたって根に持ってることとか逆に安藤はこう言ってほしかったっていうなんか希望みたいなとかなんかそういういろんなものが介在してる会話なんじゃないかなって俺は思ってて。
それすごい、うん、私も似たようなこと思いました、
うん、わざわざ絵を見ながら言うからね。そうそうそうそう最初にね、うん、
あの演劇がいいなと思ったのは、うん、あれ回想シーンなんだろうなとは思うけど、うん、まあはっきりとそれは言われないじゃん、うん、
あ言わないね、
ま
あ、
なんか状況証拠というか、うん、昔いた人と喋ってるからこれは回想シーンなんだろうなとは思うけど、うんうん、
あそうだね状況証拠だね確かに。そうそうそう
だからなんか半分回想シーンなんだけど、うん、半分心象風景というか、うん、それぐらいの曖昧な感じで見られるっていうのが一個いいことだなと思いましたね、うんうん、とても。
そうだね、
なんか分かんないからこそ
どっちとは明言していないからね。でもその例えば恵美子のキャラクターがその後のみのりと話してるときと結構ガラッと変わるというか、うんうん、あれさっきまであんな癇癪起こしてたのに、うんうん、年下の子に対してはこんな優しい言葉遣いするんだみたいなとかがなんかちょっと違和感が残るというか見てる方は、うんうんうん、それがいい意味であれ実は怒ったことじゃなくてこれみのりがそうあってほしい恵美子なんじゃない安藤がそうあってほしい恵美子なんじゃないみたいな感じに見えてくるのも面白いな、
うんうんうん、なんか実際あれに似たことを言われたかもしれないけどでもあんなに優しくはなかったかもしれない、
うん、そうなんですよね、うんうん、
それがそのちょっと本人の中で美化されるじゃない
か、うんうん、あそうですね
っていうのは
特にみのりの中では、うんそうですね、やっぱり優しくされた大人に優しくされたっていう強い経験が残ってて、
うんうんうん、
彼女の場合はその多いのはあの後悔の話をリンクしてくれたみたいなその分かってくれたみたいなのが強く残ってて特に美化されてるみたいなとか、うんうんうん、あと安藤だったら坂井田の件で図星をつかれたみたいなその、うん、それ嫉妬なんじゃないですかみたいな、うんうん、坂井田への気持ちが本当あるんじゃないですかみたいなのを唯一多分つかれたことを思い出として残ってるとかみんなそこだけを切り出して思い出してるから、うん、ああいう強烈にキャラクターが変わってたり
とか思い出の中にしかいない人なんですよ ね、
うん、
現
ね
今の、うん、時勢から見ると
そうなんですね。であの4人のさ4者4様の思い出が語れられるじゃん、うんまあ、僕はもうモノログと呼びますあれをあのシーンを、うんはい、モノログシーンをでその時系列が実はよく分かってないというか明かされてないじゃん、
うんうんうん、
別に安藤のシーンが一番昔でもないし一番新しいシーンでもなくなんとなくこういうことがあったんだなみたいな感じしか語られないのがまたちょっとチラ見せじゃないけど、
ね、
指定しないんだなみたいな、
そうそうそう今じゃないってことだけなんとなく
分かるっていう、うん、その失踪する前の話なんだなってことしか分からないっていうのがまたいやらしいない
いんですよねと
思うんだよね。
そうその辺に解釈のこう好きというか余白を残しているっていうのはやっぱ面白いですね。
余白ノートですよ。
余白ノート
余白ノートではない。
なんだっけ余白ノート
え団体ですよ。
団体です。
あそう
か堀さんの、ね、堀さんの
堀さんは余白ノートじゃない。
あじゃないのか大谷屋根か
あれ調べてみましょう。調べてみまし
ょう。そう余白ノートの人になったんですよね。あれ岡村ちゃんもそう。
そう
岡村ちゃんはそう、うん、堀さんは違う。
余白は違う。
余白
素晴らしい。
フェイクニュースだ
おお何の話してる
そうねそういう、うん、あの回想でモノローグ、
うんうん、あれとても良かったですね。
面白いなと。だから例えば一太の牧が恵美子に私の絵を描いてほしいってお願いするのが見る人によっては坂井だと牧が繋がる前にも見えるし、うん、後にも見えるし、うん、もし後に見えた人はいやお前 境田と体の関係ありながら彼女の恵美子にそんなお願いするんかいと思うかもしれないし、
確かにそれどっちでもありっていうのいいですね、
逆側で見たら、うん、まあまあそりゃそうかみたいな感じでも思うだろうし、う
ん、なるほど、
うん、そうですね、横島の考えがある人ほど横島の方に
楽しい
想像はね、
見る人のあれにね、
見る人の価値観がそのまま出る、
う
ん、
出ると思うのは
そうだと思います、
けしからんって思うやつ、うん、
やっぱサスペンスがすごく好きな人が見ると、うん、やっぱ殺されたんじゃねえかって思うみたいな
そう思うみたいなね、
そう、それはあると思いますね、うん、
ちなみにあの今原案をあのノートで公開してまして、
そうなんですよね、
そうか、辻元さんが
多分その僕が指定した部分と福西さんが創作した部分が
分かれて
分かってくる、
原案の人と書いた人の中でもちょっとその余白からどう膨らませるかっていうのが起こってるっていうのがまたね、
で、あの多分神部線で一番変更が大きかった変更が、あのこれ、うん、あのいい、あ
登場人物、
ね、原案ではもう恵美子とかっていう役名
前も指定してないし、
ね、ABCD なんですけど、まあ、失踪する人物がいるっていうのはもう原案で決まっていて、うん、まあ、要は今いない人のことを思い出すっていう話なので、なんですけど、最初に、ね、僕の指定だと、あの、うん、失踪したことに事件性はない方が望ましいですっていう指示を入れていて、これはあのなんか、例えばなんか捜索してるけど見つからないとかで、うん、警察が聞き込みに来たりとか、うん、っていうことをしちゃうと、うん、あの絵を見て昔のことを思い出すどころじゃなくなるから
っていう、あー、なるほどね、
ので、まあ、ちょっとそれは、うん、控えめにしてくださいっていう意味で、
あくまでもそういうお話ですよっていうののために条件がある、
これを上演候補としてつくにさんに渡した時に、あのつくにさんの方から、1個提案があって、あの恵美子は自殺しているっていうことにしたいんですけど、それは大丈夫ですかっていう相談があって、まあ事件性という
か、ある意味そうですね、事件性が関わってますからね、
で、まあちょっと詳しくその内容を聞いた結果、うん、まあ僕としては、今なんだろう、自殺直後で例えばそれが疑わしいから捜査が行われているとか、うん、そういうことではないらしいということで、もうあの、まあ、過去に起きた出来事っていうことで解決してるんであれば、それは大丈夫ですという、
解決済みの事件
まで OK を出したんですけど、
なるほど、
だから、自殺したっていう要素はあのつくねさんの捜索にな ってます、だから多分何らかの意図がそこにあるんだと思います、
E が恵美子の E っていうのは
これは偶然たまた
ま関係はないんです、
うん、あ、でも恵美子の名前はその未完成の絵の
子、あ、そうなんですよ、漢字がね、あ、そうなんですよ、
なんと、
うん、そっちの字なんですよね、
実はね、すごい、うん、そういうのを気づかない人なんですよ、
ごちゃんでです
よ、後からそういうの聞いてうおーってなるタイプの人なんですよ、
稽古場で役名をそれを聞いた時もすごいもうニヤッとした、
い
い名前をつけてくれたって、
いいですね、
いいですね、いいですよね、あとみんなの頭の中にあの恵美子、まあ、いろんな絵が出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
最初にみのりのデビュー作の絵とか、うんうん、あれは何の絵かよくわからないのとか、うん、あとその後にあの任天堂スイッチの絵とか、任天堂スイッチを持ってる坂井田の絵とか、うんうん、あと水芭蕉の絵とかいろいろ出てくるんですけど、その中であの場にいる4人全員が描いた絵、あの坂井田も含めて4人全員が描いた唯一の絵として出てくるのが恵美子の絵なわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからあの額縁は実は他のやつと違って特注のちょっとでかいやつなんですよね、
あー、エミコ
のやつだけ、
うん、全部なんか大きさで、ね、
大きさがちょっと分かれてて、うん、他のは無造無造のみんな3人しか描いてないとか2人しか描いてないとかなんだけど、
うん、
4人の共通の人で描いたっていうのでちょっと特別仕様のでっかい額があって、あれがエミコの絵で、
うん、
お客さんはあれを見てどんな絵を想像するんだろうっていうのもやっぱちょっと楽しくて、あ、
そうですね、それも本当に人の数だけある、
ね、あるだろうから、例えば安藤はそのデッサンがめちゃくちゃうまいみたいな描写が出てたけど、うん、絵を色塗りが下手くそだったみたいなのがあるから、うん、めちゃくちゃシャープに綺麗に本当写実的に描かれてるんだけど、うん、色塗りはちょっとみたいなとか、うん、あとみのりはすごい絵が上手っていう、うん、小さい頃からうまかったみたいなのがあるから、すごい本当にあん中では一番うまく描かれてるとか、
そう、でも本人は下手くそだと思って
思っているみたいな、そういうちょっと自虐的なのも絵に反映されてるかもしれないしとかを、お客さんの頭の中でどうなってんだろうっていうのはちょっと聞いてみたいな、
あ、なるほどね、
ありますね、まあ、そこを演劇で見せるっていうのがまた、うん、あの作品の面白いところなんですけどね、モノローグで見せるっていうのは、うん、 あと
それはあれかな、ちょっと話ずれるかもしれないんですけど、うん、こう夢見るときにこう人によってこう白黒で夢見る人とカラーで夢見る人がいるってあるじゃないですか。あれなんかやっぱりその白黒で見る人っていうのは普段からあんま色彩にまあ多分自覚はないんだけど意識を払ってない、だから夢の中ではこう色ついてないことがあるらしくて、僕はあのむしろ白黒の夢見たことないから、
ああ絶対色がついてる、
まあ要するにそういうもんなのかなと思います。その絵どれだけ見てるかとか好きかっていうのでその辺の解像度めっちゃ上がりそうな気がするんですよ
ね。なんかねブルーピリオドの一巻でも似たような話があって、ほうほうほう、みんなで同じいわゆるデッサンをするんだよね、うんうん、そこにあるものを書くんだけど、うんうん、見る9書く1ぐらいで書いてくださいっていう風に言うの、それぐらい実は見ることの方が大事ですからみたいな話があって、
そうです、
みんな上手に書いてるんだけど、うん、もう想像の中で絵が上手い人はこう丸はこうでしょみたいな感じで書いちゃってる人は手癖で書いちゃうんだけど、うん、よくよく見るとあんまりちゃんと丸くねえしみたいなとか影は意外とついてないしとかっていうのを、
ブルーピリオドそんな感じ
なんですか。そういう話だ。それでその漫画家っていうか同人誌を書いたりしてる美術部員の子が、うん、絵上手いのやっぱり、うん、上手くていっぱい書いてるから手癖で書けちゃうんだけど、うん、デッサンになるとすごく写実性が失われてて、うん、ちょっと想像で補完しすぎですみたいなことを言われたり、うん、まあ、そのもちろん逆の人もいたりとかして、最終的にすごく写実的に主人公が描くんだけどなんか変みたいな思う時に、初めて先生がそこで初めて嘘ついていいですよって言って、ないところに鍵つけたりしてこうすると丸く見えるでしょうみたいな感じで、初めて嘘つくっていうね、そのなぜなら表現物だからっていう、創作物だからここで嘘つく。
あの私今更言うんですけど、あのデッサンとかやってた人なんですよ。あの絵画教室行ってて、
絵画教室に実は通ってたって話をさっき聞いて、ちょっとその話聞いてもいいですか。
はい、あだからでも今回思い出にニスを塗れか、うん、そのあのなんかあれは通ってた人がいるわけじゃないんですね。
誰もね、
結構想像で描いて
る、誰も知らない、
ね、なんか全く違和感がなくて、うん、本当に
ありそう。
そう、あと田舎の、うん、あの画塾というかその絵画教室感がすごいあるのは、うん、あれなんかそのあの中の登場人物たちの、うん、はいはい、こうバラバラな感じ、あの受験を目指して絵を描いてる人もいればこう趣味でやりたい人とか、あとはその、まあ、その身内がやってるから、うん、親戚がやってるからいるけど絵は描いてない人みたいなぐらい の、 あのグラデーションがあるのがすごいあのあるあるとまではいかないけど、あの田舎の絵画教室感すごいあるんですよ。
ありそうっていうか、
もうちょっと都会だとあのもっと分かれるから、そもそも教室がその受験用の人は受験用のとこに行き、趣味でやりたい人は趣味のとこに行くから
細分化されるんですね。そうそう、人が多いところは
あれぐらいこう
ね、ごったにで
ごったになってるのはすごいね。まあ演劇的にも多分そのお話 の、 その舞台としてやっぱ面白いじゃないですか。 ある程度いろんなグラデーションの人がいるっていうのもあるし、まあ、田舎の絵画教室出身なんで私
実際に
わかるみたいな、
こういうのいるわみたいな、
こういう感じっす
わ、ガチのやつもいるけど適当に来てるやつもいるな、
であの高校生の子がすごい可愛がられてる感じね、あのあるある、ああいうのある、
あの話、あの辻元さんとあのみんなで、思い出にニスを塗るチームで座談会をしたのが、あの同じくノートに上がってるんですけど、で俺が言ったのはあの一番年下の子にみんなが優しくして私が一番優しいマウント合戦みたいなのが始まる、
ありそう、
あれがめっちゃ面白い
な、私一番仲いいみたいな
すげえありそうってことで
一番親切な人になりたがる、
そうそうなんですよねそこに勝ち負けなんてないのに、
でも一番シンパシーを感じられてたのは、うん、あの残念ながら恵美子だったっていう、
ね、
みのりは恵美子にめちゃめちゃ懐いてたっていう、
変わりましたね最後もね本当にね、
そう
あれすごいなんか懐かしい気持ち、
ね、懐かしい気持ち、
はい、
そうね、実際絵画教室に通ってた人からそういう言葉をいただける
ので、
ね、
うん、そう
ですね、もうなんか引っかからなかったって感じですかね、なんというかその違和感が別になくて、
別に変な感じではなく、
うん、そうで、すごい逆にディティールがめちゃくちゃ細かくて、うわあすごいよく取材したんだなみたいなこともなく、単純に何も引っかから
ない、そういうのもあるもんね、別のさ何かの題材を扱うときに綿密な取材のもとに描かれるっていうのもあるけど、
なんか、うん、なんかなんというかすごいね想像で作ってる感じしなかった。
あ、
誰か、まあ、関係者の中にいたのかなぐらい、役者さんの中で。
いや全然、
全然いなかった。
みんな、絵はあんまり比較的描かない人たちだったから。木本さんがなんか多少イラストとか描いたりするらしいんだけど、それ以外はみんな絵描かないっつってたね。全然描かないって。
なんかすごい、ね、その辺であの空気感懐かしいみたいなのもちょっとあります
ね。僕はこの原案を思いついた時点では。もう一切その絵のことを知らなかった状態で、
うん、
つくねさんに渡す直前に ちょっとでもさすがにこれ人前に出るので、うん、大きな穴があると困るなって思って、うん、図書館で軽く何冊か本を見て、うん、大きくは外れてないっていうのだけ確認した
ぐらい。なるほどね。確かにあまりにもずれたこと設定があると、
うんうん、それは嘘でしょっていうのがあるといけないなっていうぐらいは見ました
けど、そうですね。実は絵画教室は男性はいないとかみたいな事実があったときに坂井戸いるのおかしいじゃんみたいな感じにならない裏付けだけは一応取ってある。
そうでも
あ
るの間違いは ないと思います。
あの一人だけ男の人がいるっていうあの配分もねリアリティあるんだよ ね
そいつは書かないっていう、
うん、あのまあてか文化部ってそんな感じじゃないですか。
あ確かにね、吹奏楽
基本女子多くてみたいな、うん、
チューバ吹いてるやつだけ男性みたいなとかね。
あの感じもまたね。でやっぱどうしてもちょっとね男女がいることによるなんとなくのそのバランスの崩れみたいな、うん
ね、
ありますね。
あれ結構悲しいよね。
悲しいね本当に。
しかもなんかこれは稽古中に、設定の話を俺から提案したんだけど、坂井田にある種のなんかその人たらしみたいな習性があって、誰にでも優しくしてしまうみたいなのが多分高校時代からあって、うん、
感覚はありました、うん、見てて思った。
誰にでも懐いちゃう、みんなにいい顔しちゃうから、うん、みんな勘違いしちゃうやつとか、うん、いろんなのが生まれちゃうんじゃないかっていうのが、うん、
すごいリアリティありましたね、うん、それは。一応そういうふうに、小原さんのその役、うん、
まあ確かに俺自身もそういうとこちょっとあんのかなと思って。でも俺人間結構嫌いだけど、どっちかっていうと結構嫌いだ
人間の前で生きる
俺たち2人いるの人間ですいません。
本当滅ぼそうと思ってる
怖い怖い
汚い人類を滅ぼそうと思ってる方なんだけど、そういうみんなで持ち込んだ想像力をたくさん詰め込んで作ったっていう感じはまあありますね。
なんかエチュード的な良さがきっとあるんでしょうね。この
そうね、エチュードを全くしてないのに、うん、なんかそういうみんなが細部に魂を吹き込め合ってやってた感じはあるね、
うん、あそうか、エチュード的ではないかもしれないな、う
ん、
そし
たらなんか、うん、そう稽古は結構、うん、原案だからそんな行く必要ないのに何回もそう
結構訪れて
たんですけどあなんだろう、その役者さんが自主的にいろいろ考えて試してた印象は、
う
ん、なんかどっちのチームにもあって、
まあなんかその辺の余白がやっぱあるってことなんですかね。そのすごい指定がめちゃくちゃあるわけじゃないから、こっちで持ってくる余地があるみたいな、
なんかそう、その辺が面白いなと思って、そのキャラクター作りとか設定とかは自由に想像して、もう自分たちで噛み砕いて咀嚼してアウトプットしていいですよっていう反面、台本は一字一句絶対間違いないっていうのがもうすごい毎回そうなんだって。つくにさんはもうテニオ派も絶対間違いないでほしいし、
まあ、セリフの指定が結構ちゃんと
してむちゃくちゃちゃんとしてて、なんかさ本当に微妙ななんていうの、言い回しあんじゃん、はい、しといてくんないよ、しておいてくれないっていうのとかってさ、うん、ちょっとした微妙な差なんだけど、うん、そういうのもちゃんと全部あの穴開くほど見て言ってっていうのを最初に言ってて、そこだけは死守して、その代わりそれ以外はみたいな感じ。
ああ、じゃあ結構セリフに重きを置いている人なんですかねってことは。
うん、まあそうだね。
ってことになりますね。
書かれたセリフに関してはもう絶対にこの通りに言ってっていうのはすごい。ただどういう噛み砕いてどういう言い方するかとかは、うん、あの割と自由にやらせてくれるけど。
へえ。
っていうのはあって、そういう演出の面白さもあったね。
なんかあんまり見てて、うん、あお芝居を見てて、うん、そういう印象なかったですけどね。
あ
すごいセリフをガチガチに決めて作っている感なかった。
不思議、なんでだろう、うん、ないと思う、見てても、
うん、
なんかあの絵をどんどん倉庫から出してきてる時の、うん、話題に上らない絵の時のコメントとかは結構アドリブというか、
あ、そうですね、あそこだけアドリブですね。古いとか、うん、もじゃもじゃに描きすぎちゃったみたいなとかっていうの、あれだけアドリブかな、唯一。
でもあれが浮いてないっていうのは、
うん、そうですね、
あるんだと思う。
うん、
あと自然体な感じだったんですよ ね全体的に。
あとは塩原ダンスっていうあのダンスが、
塩原ダンス、
最後あれが私が持ち込んだダンスです
ね。まあまあまあ、はい、あそこもちゃんと振り付けられてたらちょっと怖い
なんかね、指定が意外と細かくて、
あるんだ
なんか最後に決めポーズ1個入れていいですかもうちょっとだけ笑顔をみたいな演出は細かいけどダンスに関しては一発目でなんか踊れますって聞かれたから あ、僕塩原ダンスっていうのを持ってまして。
あ、そうなんですか。あれは持ちネタ。
あれはそう、もともとときかけの稽古場とかでも結構やってて。
あれ、そうなんだ。そう、
舞台に上げるのは
初めて。板の上に乗ったのは。
なるほどなるほど。
あれでお金取るのは初めて。
いやいや、まさか。もっと主張してくださいよ、じゃあ。
主張。
今回はなんと、あの
誰も知らないからあのとか言って
。塩原ダンスが稽古で初披露された時に、みんながその面白さに耐えられなくて、
稽古が全然
稽古が進まなくなる。
俺がもうちょっと笑っちゃってるから。
まあ、すごい空気でした。
すごい空気でしょ。
おおみたいな。
そう、あそこでお客さんが、俺のね、理想はおば様のお客様があのシーンやってシーンってなった時に一言、あらまあっていう。
そんな絵に描いたようなおばさんいる
みたいになってほしいと思った。
はい、なんかね、目指すものとしてね。
はい、で、横浜駅のホームに入ってくる電車の音が聞こえてくるぐらい。
何
ぐらいの、すごい、もう空気どうしちゃったの。
シーンとしすぎて電車の音が妙に響くみたいな
感じにしたかったから。
いいですね、イメージが無駄に具体的。
想像しながらやってたんだけど。
楽しいな。
結構いろいろね、あるんですよね。いや、でも本当に楽しい、いい作品、はい、
終わり方も好きなんですよ、私。
終わりでしょ、コツンって言ってね、
すっげー囲んで、なんていうの、残して終わるみたいな。
そう、
後味悪いっていうのがね、めっちゃ良かったですね。
でも作りは、解釈としては、でも結婚生活は続いていくし、みのりもまあいろんなことを抱えてはいくかもしれないけど、東京に戻るし、安藤も、毎年コンクールに出しながら子供を育てながらっていう、 それぞれ幸せは別に残ってる、
バッドエンドだとは思ってない、
ただ呪いかのように恵美子の何かだけはそこに残るみたいな、
あの切り取り方はすごく良かったなというか、まあなんかそのすごく物語として分かりやすいところにこう落とそうとしてない、それも言ったらその余白とか
下げとか落ちじゃなくてね、
そう、まあ、余白というかその後とかもまあこの想像する余地を残しているっていうのがまあいいなと思いましたね、とてもね。
あの指輪のね、解釈とかもいろいろできるもんね。なぜあそこにあったのかとか、あれだけなんで境田に見えたのかとか、恵美子の存在は見えないのにとか、いろいろ考えようはあるよね。
そう、まあなんか何に結びつけるかは自由ぐらいの、
そうだね、
感じもすごく良いですね。あの語りがいがあります
ね、こうやって
ね、
見終わった後にね。あれめちゃめちゃ語りがいあると思う。一応台本買った方には分かると思うんですけど、あれ最後とがきだけ書いてあって、あ、
おー、そう、ラスト1行
は1行書
いてあって、それは、まあ、
答えとかではない、
答えとかではなく、はいはいはい、本当にちょっと補足ヒント的なもの
なんですけど、
その板野が坂井田の手のひらの上の指輪を覗き込むっていうラストシーンじゃないですか、その後1行だけ、かつての幸せの証だけが錆びもせずただそこにある。
あら、いいとがきですね、
別に答えでもなく、
ないですね、
確かにそこに、あの、幸せだった頃の、みんなが幸せだった頃の、あの象徴的な指輪が本当にただ錆びもせずあるだけっていう、
そしてそのとがきが分かったことで、ああなるほどってなるわけでもない感じがすごくいい、
ね、事実を書いてるだけだからね。
そう、
錆びもせずっていうのがすごいいいな。
錆びもせずいいですね、これいいとがきですよ、
いい嘘。
そうね、いつ頃の話か分かんないけど、ただただそこにあるっていうだけなんですよね。
へえ、とがきって面白いです ね、このね、も観客は見ることないからね。
そうだね、台本を買わないとね、
それが別にヒントに対する答えでもないのがいいですね、
絶妙なバランス感覚かなと思って、だからラストシーンも2人で覗き込んでるところで終わるんだけど、別に悲しさが出てるわけでもなく、なんだこれぐらいの本当に割とフラットな感じで言ってるっていうね、
複雑な感じでね、
はい、で多分間もなく、はい、
時間、
はい、時間になるので、告知はもうあれなんですよね、終わってるんですよ、
ね、あ、安藤君のだけ、そうですね、青葉荘という、スペース、はいで、デデッポ番外編企画可能性の話という、はい、ダンスみたいな演劇みたいなのがやります、はい、こうちっちゃいスペースギャラリーみたいなとこなんで、まあはい、10人各回10名限定なんで、はい、
プレミア
ム、はい、プレミアチケットをぜひ青葉荘で検索して予約してみてください、
はいはい、よろしくお願いします。 というわけで2週にわたって関係者と神戸線の思い出にニスを塗ってきたわけです。
盛り上がりましたね、
はい、結構まだまだねいくらでも話せるけど、
ね
ま
あ、ニス塗りがいありますね
けどずっと塗り続けてあの介護中
に関係してくださいねち
ゃん確かに危ないですからね皆さんもよかったら思い出にニスを塗ってみてくださいということで、はい、今週はこの辺で締めたいと思います、はいはい、お相手は私塩原と
安藤と
藤本でした。
さいな
ら、さいなら今日。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。